皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、JK1 ブラボーアルファのペンバー田中でございます。
JI1KGQ 奈良文幸でございます。
そして JH1OSB の小浜でございます。
はい、新年でございます。今年もどうぞよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も QSI 聞いていただきたいですよね。
そうですね、
お願いします。
ところでね、だいたい年が明けるとね、今年は何をしようとか抱負があったりするわけですけども、まあ小浜さんにしろ奈良くんにしろ、この後の自分のコーナーでそれを述べていただくことにいたしまして、はい、私はね、特に抱負というのはないんですけど、やんなきゃいけないことっていうのは今年ね、100ワット局免許が再免許申請なので、それを忘れないようにしなきゃいけないっていうのがあります。
ああ、うちと同じように流さないでください。
ああ
サトーパーツ。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、皆さんこんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。久しぶりですね、ここのスタジオに来て。
全くですよ、
皆さんと。
ずっと会わなかったよ、本当に。
12月ずっといなかったのかなと思ってるんですけれども、うんうん、まあ、やっぱり本番が、部活の本番がすごく多くて、明日も実は本番で、うん、その5日後また本番で、さらにその1週間後にまた本番があるという、なかなかハードなスケジュールなんですね。
そんだけやるとプロみたいだよね。
そうなんです
よね。演奏のプロ。
ちょっと高校でそれってブラックじゃないの？
ブラックなんですよ
ね。ブラックな部活。
なんか皆さんお正月どう過ごされたかななんて思ってるんですけれども、うん、実は昨日から部活動がありまして、3日から
昨日から？
すごい。
三が日は休みたいななんて思ってたんです
けど。休んじゃいけないんだね。
ダメなんですよね。
そうよ、でも楽器はね、3日休むと3年元に戻るっていうからね。
そうですよね。
休んじゃいけないんです
。あ、そうなの？
そう。
なかなか休めませんよね。
そう、3日やらないってことはダメ。
まあそんな中でも元気はつらつにやっておりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
うんうん、
ということで、先ほど田中さんがおっしゃってたんですけれども、
はい、
今年の抱負、やってみたいことなんていうのをちょっとお話ししようかななんて思いました。
うん、
今年はですね、積極的に無線に取り組みたいというのがですね、私の目標でございまして。
いいですね。
うん、
まあ、やっぱり高校1年生なので、まあ、昨年2018年はですね、受験があったり、高校1年目で慣れない高校生活があったので、なかなか無線に手を出せなかったなんていうことがあったんですけれども、まあ、やっぱり高校生1年目ということもあり、まあ、ドタバタしたりして、無線になかなか手を出せなかったなんていうふうに思ってるんで、今年は積極的に無線に取り組みたいななんて思ってて、 あんまりうまくできてなかったちょっとこうアンテナ作りかなんかも進めていこうかなっていうことで、うん、本日の本題でございます。
はい、
昨年からやろうやろうと言っていた企画、小浜先生とふみちゃんのアンテナ研究会
そういうのある
ということで、
はい、
はい、まあ、やっていきたいんですけれども、
はい、
まあ、ここに、普通のな、アルミ、
はいはい、アルミ
の、パイプですね、
はい、
と、何でしょうねこれは、アクリルの、はい、中が空洞になったものがあるんですけれども、
うん、
ね、これ小浜さんに先にちょっと下加工をしてもらって穴を開けてもらいました。
はいはい、
そしてこう、今のところまだどこまで進んでいるかというとパイプを切る段階で、
はい、
今止まってるんですけれども、うん、まあ、ちょっと何本か切ってみたんですね。
あ、そうか、切ったんだ。
はい、
はい、
で、まあ、あのほとんど作り終えたんですけど、
お
ちょっとよくわからないなっていうことが出てきたんですよ。
はいよ。
この340、はい、まあ、後でポッドキャストページにも写真を載せておこうと思うんですけれども、はい、340とか315っていうのはこれあのミリの長さっていうことなんですよね。
はい、
でもこの330のここの上の13ってあるじゃないですか。
はい、
これっていうのは何の数字なんでしょうかね。
ちなみにこの330で作っちゃった？
いや、まだ作ってないです。
あ、偉いね。
分かんなかったんでちょっと聞いてからにしようと思って。
それは賢明な判断です。
あ、本当ですか。
はい、これはね、330っていうのはこの340のところ一番端っこだよね。
はい、
一番長いアルミの棒なんだけども。
なるほど。
これは反射器。
反射器。
はい、でここの2番目のここが副射器。こっから電波を出してうわーっと向こう、こっちのね短い方のアルミの方に向けていくと。
皆さん今話をしてるのはヤギアンテナの話ですからね。
ごめんなさいね。
多分それが分かんないと思いますけど今、ね、まあ、反射器放射器が出たんでヤギアンテナだと分かったと思いますけど奈良君の言ってるのはヤギアンテナです。
そうですね。で、このね330っていうのはその長さで作るんだけども、
はい、
あのこういうのを作っちゃダメなんです。こういうただ1本だけボーンと長いの、あの U 字型にこう曲げたやつで、でしかもその曲げたそのところの幅が13ミリですよっていうことなんだけども、ちょっとねこれはねまたおいおい作り方を細かく、説明しますんで。
なるほど、わかりました。じゃあそれはまた次回教わることにします。
はいはいはい。
まあ、先ほど田中さんがヤギアンテナだよなんてお話をしてくれたんですけれども、うん、今回小浜さんと一緒に制作を進めていくのは、
はい、
2本アンテナを作ろうかなと思ってるんですよね。
はいはい、
まずこっちの長い方のアンテナが、
はい、
430と、うん、1200じゃないか、
ブブ
あ、詰めたか。
そうなんです、詰めたです。
の、まあ、どっちでも使えるよなんていうやつですよね。
うん、
これはどちらかというとお家に建てておく向けということで。
そうですね、お家にかけた、はい、建てて、しかもこの、ブームっていう、まあ、この真ん中のアクリル板の支持するところね。
なるほど。
ここのところに、スティッピングモーターをつけてこの360度好きなところに向けるようなアンテナを作ると。
ああ、なるほど。
狙いはあの衛星通信です。
ああ、去年も
の、はい、去年ありましたね。
とても話題になりましたけれども、
そのために軽いもので作ろうというのがあのこの長い方のアンテナになりますね。
ああ、なるほど。まあ、皆さんもこの作り方とか結構気になる方もいらっしゃると思うんでね、まあ、おいおいいろいろ写真とかで載せていきたいなと思うんですが、うん、もう一つ小さい方、こちらが430と1200、
そうです
ですね。これはどちらかというと移動向けのアンテナになっていると思うんですけれども、
はい、うん、
まあ、この2本を今制作していますので、まあ、どんどんこの進捗状況とかも話していきたいななんて思うんですけれども、いろいろ分かんないこととかがあったら小浜さんに教えてもらうという形で進めていきたいななんて思っています。
分かりました。
まあ、最後にちょっと僕がこの前無線ハンディ機を持って出かけた時の話をしたいんですけれども、
うん、
車で移動されている方がいて、
はいはい、
大きな公園だったんですけれども、よく車に踏ませてアンテナ立たせるやつあるじゃないですか。
はい、ありますね。はい、
すごい立派なのを持ってきていてですね、
うん、
あ、すごいなってついついアンテナに目がいってしまったんですね。
うん、
あ、すごいアンテナが立ってるな、これどんぐらい飛ぶんだろうななんて考えていたんですが、
うん、
ふとアンテナの根元にですね目を下ろした時にですね、その 機台のところに可愛いワンちゃんがつながれていてですね、もうとても癒されましたね。
そういうことか。
こんな寒い中ワンちゃんもご苦労様ですということなので、皆さんもぜひ、愛犬と一緒に移動運用に行かれるのはどうかななんて思いました。
それでいい。
なるほど。
じゃあそれでは音楽を聴いていただきましょう。
はい、
曲は、モーツァルト交響曲40番トタン調、演奏はセントラルパークキッズです。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
自作の時間がやってまいりました。
はい、
今日はですね、実はその自作のキットを持ってくる予定だったんですけども、うん、ちょっとどこに置いたか分からなくなっちゃいまして。
それは もしや
そうそう、
は
い、僕らそう思うよね。もしやじゃないかな。
もしや、
あ、まあ、ご想像にお任せいたしますけども。
あ、本当ですか。
どこに置いたのか忘れたんじゃなくて、置いたところになかったっていうことではないんですね。
まあ、そうとも言えますかね。
ちょっと消えちゃったってことですね、とりあえず。
はい、でね、実はその、まあ、持ってくる予定のものっていうのは11月11日の独身の日、まあ、中国の方でやってる独身の日ですね、はい、そこでやってたセール の買い物の中の一つだったんですけども、まあ、それだけじゃないんですよ、買ったのは。他にもいろいろと買いまして。
よく買いましたね。
ちょっとね、もうこの日に集中して買おうと思って、うん、もうだいぶ半年以上我慢して、
独身の日にですか？
独身の日に。
独身じゃない
のね。じゃないのね。もう本当に。それでですね、長い間、まあ、僕は運用するときに自作のアンテナチューナーを、まあ、使ってたわけなんですけども。うん、
なるほど。まあ、ちょっとね、あの例のやつでしょ。
そうです、例のやつなんです。
例のやつはポイバリがついてるやつでしょ。
でまあ、あれ5ワットで、まあ、ちょっと毎回毎回ね、電波出すたびにこう自分でこう調節しなきゃいけないということで、そこのところをもっと手軽にできないかということで、あ、我が家にも文明の利器が来たわけですよ。
ついに。
ついに、はい、オートアンテナチューナー、
う
ん、
ほう、
これね、日本製のやつってめちゃくちゃ高いんですよね。
高いね。高いです。
高いです、高いです。
まあ、4、5万からですよね。
そうです。ところがですね、僕の買ったのは、まあ、中国製の安いやつで、だいたい1万6000円ぐらいだったかな。
安いね。
そうですね。
普通1万5、6000円というと、日本でいうと手で回す手動型ですよ。
そうです。
カップラーチューナーっていうと。
カップラーの中身でよく使われてる部品っていうのは、まず、コイルですよね、
うん、
コイルに、コンデンサー、
うん、バリコン、
バリコン、うん、ところがこれね、バリコンではなくて、うん、おそらく中でラッチングリレーを使った、うん、その切り替え式、うん、回路の切り替え式のチューナーなんですよ、
う
ん、
はいはい、自動のやつは大体そう、
大体そうなってますよね、うん、だから、うん、電波を出すとカチカチカチカチカチカチカチカチとか言って、はい、同調して、はい、それで使えると
リレーが20個とか30個とかついてる、ね、
ついてんですね。
あ、切り替えて
このラッチングリレーっていうのがですね、高いのよ。
高いね。
高いの。
高い
高いの。電力は食わないけどね、
うん、日本で買うと高いね。
ね、どこで作ってたかな、日本電機だったかな、日本だと。あれですよ、
松下とかオムロンとかも作って
た。オムロンも作ってると思いますけども、うん、こういう電話交換機が昔アナログだった時代に結構こういうラッチングリレーっていうのは作られてたと思うんですけども、うんうん、今はもうそういうリレーもほとんどなくて。
そうね、リレーで切り替えるって、うん、その機械的なものってないですよね。
そうですね、もう半導体で電子的に切り替えるっていうのが多くなったんで、ね、うん、あんまりね作られなくなっちゃいまして、手に入りにくいんですよ。
そうなんですか。
ところがアマチュア無線の場合は大量の電気をこう放出するんで、そういう半導体ではちょっとどうこうどうもこうもねできないんですよね、うんうんうん、 まあそういうちょっと自分で作ると大変なんだけども、こうやって安く中国からこう買えるっていう、まあいい世の中なのか、なんか寂しい世の中なのか分かんないんですけども、オートアンテナチューナー買いました。
見た目もかなりしっかりしていますよね。
はい。で、後ろの方はこうアンテナ入力と出力と、まあ、あとアースですね。
はい。
で、電源は、これ何ボルト ?8.4 ボルトだったかな、すごい中途半端で、中にあのリチウムイオン電池が入ってまして、で、
充電式
なんです。
これも、う
ん、で説明書を読むとですね、1.6 メガから54メガまで同調しますよと。何ワットぐらいまでいけるのかな、30ワット。
ああそう、
はい、
まあ移動にはいいやね、
そ
のぐらいでね。
そうですね、ですね、6メーターだったら100ワットまでいきますよ、
ね。おお、そうですか。
結構あのちゃんとしたものなんです、うん。そして、あ、120ワットまでいけると書いてありますね、 SSD だとね。すごいね、そこまで考えてちょっと買ってなかったけど、50ワットまでいけたらいいかな。
今よく読んでみたら、
よく読んでみたら、結構このいいんじゃないかな、これ。なんか今さら気がついてしまって。さて、でこれなんですけども、ここにですね、説明書きが2つ、2セットあるんですけども、うん、まあ、1つが英語、もう1つが、ね、あの中国語。
読めないですね。
読めないんですよ。
でもなんか単波なんとかって書いてあるのは読めますね。単波 G まで読めて、あと読めないな。
もうこの英語のやつを読むしかないんですけどね。
そうですね。そうですね。
まあ充電して、うん、で電波を入れりゃなんとかなるという感じですね、この説明書きを読むとね。
まあオートアンテナチューナーだから、ね、そうでしょうけどね。
しかもですね、これ1万6000メモリーがありまして、はい、1回送信した時のそういう
情報を持てるんですね。
そうなんです、うん。だから今度また同じ電波出した時にはもう一発でそこにすぐポーンとこう、
あ、そっか、
うん、反応も早いんだぞということが書いてありますが、まだちょっと使ったことがないんで、はい。
もし今後使った時にその使いやすさなどの感想もね、ぜひ。
そうですね、
使いにくかったりして ね、 いや
かもね、
ね、それが面白いかもね、かえって ね、 ね、使いにくいところが出てきて、
ね、
こら日本製ではこんなことはねえぞって
今のところ困ってるのはすぐ電源が入っちゃうっていうところです、ね、
そうね、これね、もう箱に入れたらこの電源パワーのところ当たっちゃうんでね、
あ、
すっからかんで家に届きましたよ。
あ、そうですか。
でね、今年の抱負なんですけども、はい、これを使ってちょっと自宅でのんびり更新もしたいなと思ってはいるんです、うん。この前ね、自宅の局面を流してしまったっていうことがありまして、
はいはい、
もう一回100ワットの自宅の無線機登録して、でこれにつないで、まあ、100ワット入りますんで、ゆっくりと7メガとか10とか14もね、やったことがないんで、そろそろやってで見たいかななんて、ちょっと怖いんですけどね、1014は。
怖い、
怖い。どうなんですかね。
怖いんですか。
まあ、大丈夫だと思います。
上級者のね、バンドなんで、うちみたいな素人お断りだったらどうしようかななんて。
いやいや、そんなことない
です。大丈夫ですかね。まあそんな感じで、今年はね、ちょっと低い方のバンドも出てみようかということで、
いいですね、
頑張ってみたいと思います。
そうですか。では音楽聴いていただきましょう。洋楽ですよ。ベイビーワンモアタイム、歌はブリトニー・スピアーズ、どうぞ。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は QSY785@yahoo.co.jp、
あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さてメールが来てますんでご紹介いたしましょう。
はい、
これは JG7AMD 庄司さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コールサインがいいね。 AMD アドバンストマイクロデバイスって知ってます
か。本当だ、 CPU ね、 CPU、
うん、まあ今 CPU だけど僕らの時代はね早いロムとかね演算素子とかそういう時代、もう20年以上前はそんな感じでしたんでね。そうなんですか。うんうんうん。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今から10年以上前になりますが中国で購入した中国版電子積み機の写真をお送りします。すごい今写真が手元にあるんですけど、
これすごいわ。
この前ね電子ブロックを紹介したからこのメールをいただいたんですけどね、うん、各パーツ同士はボタンのようなホックで接続されます、うんうん、トランジスタなどはありませんがちょっとしたセンサーが入っていて面白いです。ご多分に漏れず子供用に買ってきたものの説明書が中国語ということもありさっきの中南みたいだね、あまり興味を示さずしまい込まれておりました。
あらわ、
お子さんにそっぽを向かれちゃったということですね、
うん、
うん。これからも楽しみにしております。特に自作コーナーが最高です。
ありがとうございます。
よかったですね。
いや、自作コーナー、はい、
でこのね中国電子積み機っていうのこれ我々初めて見たでしょこの写真ね、これね中国電子積み機を検索したんですインターネットで、はい、出てきましたよ。
あ、やっぱりそうなんだ、うん、
だからこのラジオ聞いてる方々も中国電子積み機で検索すると絵が見れる、絵っていうか写真が ね、どんなものか見れると思いますが、
ボンカレーみたいな写真が出てきますんで
そうねそうね、
そうね、これね。
で中身はねなんだか、駄菓子屋で売ってたおもちゃのような感じもするんだよ ね、
そうですね、
見た感じ、色とかね、
うんうんうん、
でもこういうのがあったんだね中国にね。
いや驚きましたね。
いや面白い情報ありがとうございました。庄司さんステッカーをお送りしたいんで、うん、このメールには住所とか書いてないんでぜひ住所それからフルネームなんと、書いてまたメールいただきたいと思います。ステッカーお送りしますよ。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。